ここ座ってもいいんですか？はい。こんにちは。わあ、すごい雷。雷に2回落ちられてたんです。落ちられたって。落ちちゃって。小さい時に、例えばお墓参りに行ったら、すぐそこにの、なんかヘアピンかなんかあったところに、バリバリって落ちて、私本当に髪の毛が、全集合みたいに逆立って、それでね、本当にそんな風になってね、で自分には落ちなかったけど、多分帯電かなんかしてね、すごく怖くて、二度目はお風呂に入ってたら、釜のところに落ちて火がブワーって入ってきて、それでもすごく怖かったから、雷ここ落ちないですかね？大丈夫です。嫌い瞬間なんかあるですか？大丈夫ね。なんか飛行機もね、金沢に自衛隊が落ちたんですけどね、その時も近くにいたりして、なんかちょっと大きい音は苦手なんです上手にますます上手におしゃべりできないかもしれないんですけど、ごめんなさい。養護学校の教員をしています。たくさんの子どもたちと出会うことができました。子どもたちは本当に私にとって大好きで、大切な友達だなといつも思ってます。生きるってすごく素敵なことだし、命って大事だよとか、大好きって気持ちがとっても大事なんだよとか、ありのままでいいんだよとか、いろんなことを教えてくれます。最初にさっき小林さんが大ちゃんのと私のテレビを見てくださったって話しておられたので、最初に大ちゃんの話をしようかなと思います。大ちゃんは大阪の宮川養護学校っていうところから、石川県の私のいた学校に小学校6年生の時に転校してこられて、中学校になって、一緒に私と、勉強するようになったんですけど、大ちゃんは最初転校してきたばっかりの時は、というか、一緒にこう出会った時はいつも廊下の隅を壁の方向かって、なんかブツブツコマーシャルを言いながら歩いてました。多分コマーシャルだと思うんです。そばに行くと話すのやめてしまうので、わからなかったんですけど、それで、全然ね、目が合わないんですね、私と。で、こっち見てって言うけども、全然見てくれないで、こうして喋ってるんですね。でも見てほしいじゃないですか、寂しいし一緒にいるのにと思って、大ちゃん見て見てって言うけどずっと見てくれなくて、私もなんかやっぱりどうしても見てほしいから、 両手で顔をこうギュッて挟んで見てって言うとね、顔はこうして前を見てくれるけど、目の玉はなんか全然違うとここうって向いててね、私のこと見てくれなくて、ちょっとね、見たくなかったんだろうなって思ったんですけど、後で本当に仲良くならんと目なんて合わせられんっていう詩を大ちゃんは作っています。だから、私が何を聞いても大ちゃんからは辻褄の合わないような答えしか返ってきませんでした。大ちゃん今日何曜日とかって私が聞くと、大ちゃんはじゃあな、俺な、カレーライス食ったんやでって言うんです。だから、違う、カレーライス食べたの分かったけど、今日何曜日って言ったら、じゃあな、俺な、犬怖いんやわとかって言うんですね。で、なんか、話がこう合わないから、私は、大ちゃんにとって、何曜日とかいうのは難しいのかなって、そんな風に勝手に思い込んで、まさか仲良くなってない人の言葉を心の中に入れられないんだっていうことに気がつかなくて、質問するたびに違う答えが返ってくるから、これ難しいんだな、 このことも難しいんだな、このことも難しいんだなって勘違いしていったので、国語の勉強とかね、時も小学校1年生とか幼稚園の子さんが使われるような絵本とか、そういう本ばっかり使ってね、勉強してたんですね。それから、大ちゃんはすっごくなんか書くのが好きだったんですけど、なんか字みたいに書いて原稿用紙にいっぱい書くんです。1日に50枚とか100枚とか、すごいスピードで。でもね、読めないんですね。だからね、本当に何書いてるんだろうとか、なんか別、マス目を埋めたいだけなのかなとかって、そんな風に思ってね、その書いてることを私たちはあんまり重要に思わなくて、それを執筆活動って呼んで、で、大ちゃんずっと執筆活動したがってたんだけど、執筆活動は、休み時間だけにして、授業が始まったらね、ちゃんと勉強しようねって言ってね、その小学校1年生のね、教科書とか使って勉強してたんですね。それがどんなに大ちゃんにとって、意味のあることなのかっていうことも、あんまり私は考えることができなかったなと思うんです。で、なんとかね、人がっていうか、私たちが読める字を大ちゃん書いてくれないかなと思って、字を10回書いてきてとか、原田大輔って10回書いてきてとかね、そんな宿題をずっと毎日毎日出してたんだけど、大ちゃんは決して、私が読める字を書いて、書けるようにはならなかったんですね。で、まあ、そんな風に毎日過ごしてたんですけど、だんだん私は大ちゃんが、もう好きですけど、たまらなくなったし、毎日一緒にいるうちに、大ちゃんももしかしたらそうかなと思うんですけど、私のことを、目が合わなかったことが嘘みたいに、ずっと見ていてくれるようになったんですね。で、私は、それにちょっとドジで、修学旅行に行って、高速道路バスに乗るじゃないですか。トイレ休憩があって、で、迷子になって、私、バスに乗れなくてね、バス発車してしまって私だけの残って、高速道路ってバックできないからすっごい大変だったんですね。それから、大ちゃんをね、トイレの前で待っててくれてね、どこでも行くなやとかってね、行っててくれるようになってたりね、本当にずっとそばにね、行ってくれるようになったんですね。そんな風にしてるうちに、だんだんこう、話も、お互いに分かり合えるようになってきたんだけど、でも、まだね、大ちゃんが言いたい気持ちの全部っていうか、ほとんど分かってなかったんじゃないかなって思うんですね。ところが、1年半ぐらい経った時に、大ちゃんってすっごく機械好きなんだなってこと、まあ、それぐらいの時に分かってたんですね。放送室をじーっと見てるの。それでね、でも、他の先生が、大輔、中の機械壊れるといかんから触るなや、とか言うからね、じーっと見ててね。それで、テレビ局とかにね、見学に行くと、本当にじーっと見てるからね、機械どうも好きなのかなって思ったんですけど、それワープロを持って行ったら、すっごくニコニコして、俺これ好きやわって言ったんですね。そしてね、すごいスピードで押して、初めて大ちゃんそのワープロ見たのに、すごいスピードで打ち出したんですけどね。本当に不思議だなと思うのは、大ちゃんはどんな機械でもね、使い方がね、分かっちゃうんですね。パソコンであろうと、CD であろうと、MD であろうと、カメラであろうとね、それはどうしてだか分からないし、説明書を読んでる風でもないのでね、分からないんだけど、で、私が、また変なことして、映らなかったり、さあビデオの授業でビデオ見ましょうとかって映らなかったりするでしょ。そうすると大ちゃんがまたやなと思ってね、山本ちゃん俺に弟子入りせえやっていうぐらいね、本当に機械上手なんですね。で、まあそのワープロを持っていった時に、最初に打った字は南川康則っていうね、字だったんですけど、そんな字ありますか？
ごめん
すいません、クラスメートの名前の南川康則くんっていう字だったんですけど、 南川っていう字は南に川だから変換すると出てくるんですけど、安典の安っていう字がなかなか出てこなかったんですね。安全の安とかね、保健室の方が出てくるけど安っていう字が出てこないので、大ちゃんどうするかなと思って見ていたら、大ちゃんはお家安泰っていう風にワープロで打って、そのお家安っていうのをこう消してたんですね、カーソルでね。で見てびっくりして、大ちゃん私もひらがなしか読めないと思ってたのに、そうじゃなくってね、やっちゃんのやすという字はやすとも読むけどたいとも読むし、お家安泰のたいなんだとか全部してたんだと思ったらね、すごいなと思ったし、ちょっとっていうかだいぶショックでした。で何のショックって、私も大ちゃんひらがなしかわからないと思ってね、そういう小さなお子さんの子本ばっかりしてても大ちゃんは一回も文句言わないで付き合ってくれてたんだなっていうことがね分かったからです。それから大ちゃんはすごいスピードで打っていった字はワープロなのでね、こうプリントアウトすると活字なので読めたんですね。執筆活動は読めなかったけど活字は読めて、それはドラゴンボール Z っていうお話の脚本を自分で考えてね書いてあったんですね。あ、大ちゃんすごいねすごいね、こんなことをね執筆活動で書いてたんだねって言ったら、大ちゃんはその時初めて字っていうのは人に気持ちを伝えることができるんだなって分かったんだと思うんですね。で、それからあんなに練習しても書けなかった字を大ちゃんはその途端書くようになりました。それからしばらくして大ちゃんは詩を書き始めるんですけども、その詩を書き始めた時期と私のことを山本ちゃんと呼んでくれるようになった時期が同じなんです。で、山本先生って呼んでた間は私のことが怖かったのかな、だから怖いと人に気持ちを伝えられないと思うんですけど、でもだんだんどうもこの人はね僕の気持ちを知りたいんだなとかね、仲間だなとか思ってくれて、友達だなとか思ってくれて、山本ちゃんって呼んでくれるようになって、初めて気持ちが表現できるようになったのかなと思うんですね。で、私はやっぱり人が気持ちを伝えるときは怖かったりね、拘束されてるとか自由じゃなかったらね気持ちは伝えられないと思うんですね。だから平等で自由じゃないといけないのかなってその時思いました。じゃあ大ちゃんの詩を紹介させてください。どうしようかな。はい、はい、じゃあこれ僕はここにいるけれど、宇宙を思えば宇宙へ行ける。ここにいてもどこへも行ける。大ちゃんが本を出すようになって、ある方から大ちゃん障害があってどこでももう行けなくてかわいそうですねっていうお手紙いただいた時に、大ちゃんは自分はそんなかわいそうって言われたくないなって思ったんじゃないかと思うんですね。で、僕はここにいるけど心はとっても自由でどこでも行けるよってそう言いたかったのかなと思います。はい、僕の手の上に宇宙がある。僕の体の中にも宇宙がある。小さなアリの体の中にもいくつもいくつも宇宙がある。どんなにって聞くといつもね読んでくれた人の通りでいいよって言うんですけど、私はこれ見た時に体ってね、なんか細胞があって核の周りにこう電子が回ってたりして、そういえば宇宙とねそっくりだなと思った時に、もしかしたら大ちゃんも本当のなんか物理学者みたいに本当のことを知ってるのかななんてね思いました。はい怒ることはいっぱいある。悲しいことはいっぱいあります。綺麗な雪がたくさん降っていっぱいを見えなくしてくれたらいいな。大ちゃんは障害があるということで分けられてるっていうようなこともあるのかもしれません。 でもそんな時に雪が降ってね、それ全てをなくしてくれたらいいなって思ってて、なんかそのことに対してすごくこう文句を言うとかそういうことがなかったなって今思った思います。怖いならそばに至る、寒いならそばに至る、いてほしいならそばに至ると、これは大ちゃんが何か一生懸命してくれなかったかいたずらをしたかちょっと自分で忘れたんですけど、私が大ちゃんにもう大ちゃんたら知らないって怒ったんですね。そしたら大ちゃんがそんなことを山本ちゃんが言うなら俺はもう帰るって授業中だったんだけど、もう帰るわとかってカバン担いでね帰っていきそうになったのでね、大ちゃんのお家にすっごい遠いんですよ。でもう下校バスもないから帰れないんですけど、帰るとか言うからもうどうしようと思ってね、行かないでって帰らないでって私が言ったら、急になんか私のことを心配そうに見てくれて、怖いかとか寂しいかだったらいてやるよって言ってくれて使ってくれたんです。海の音と心の音はとても似ている。これはさっきから天狗さんの名前出てきますけど、天狗さんが好きな詩で、なんか大ちゃんは真理を知ってるんだそうです、この詩で、はい、アメリカのテロの事件が起きてから私は大ちゃんの詩を何度も思い出しました。戦争は手と足じゃ足りなくて心まで持っていくんやな、大好きと思ったり一緒にいたいと思ったり、心は大事なものやのにみんな持っていくんやな。アフガニスタンでもたくさんの人が亡くなっただろうし、テロの事件でもいろんな人が亡くなって、例えばご家族の方はもうご飯も食べられないくらい悲しんでいっぱいで、心まで、ね、失ってしまってるかなというと思いました。殺されるために生まれてこない、殺すためにも生まれてこない、戦争は大事なことを忘れている。大ちゃんも別の時にあるものはみんな大事なんやっていう詩を作ったんですけど、それはもうあるものは必要だからそこにあるんだ、例えば僕もそこにある、あるものはみんな大事なんやって言ってるんですけど、もうそこにあるっていうものは必要だとか、そこにその人がいるって言葉も本当に必要だからいるっていう証拠なんだよ、そういうふうに大ちゃんきっと思ってると思うんですね。そういうのにね、戦争がね人を殺してしまったり、ね、殺されてしまったりするのは本当に間違いだと言ってるんだと思います。これちょっと避けといてください。はい。悲しく辛い気持ちです。人が人を殺してそれが正しいことなんて一体誰が思うんやろうと、一緒にテレビ見てたんです。そしたらベトナム戦争の映像が映し出されて、兵隊さんが親子連れをバッバッてライフルでね撃ったんですね。大ちゃんが本当に悲しそうに兵隊のライフルで撃った人は捕まるかって、警察にすぐ捕まるかって聞いたから、私は戦争だから捕まらないと思うよって言ったら、すごく怒って悲しそうに、そんなバカなことがあるかって言いました。人が人を殺したのにそれが悪くないって、そんなことはありかっていうことを言いました。戦車と兵器とピストルといらんもんなんで作るんやろ、どれもどれも人を傷つけたり殺す道具だから、そんなものは最初からいらないんじゃないかって大ちゃんは思ったんだと思います。オリンピックでみんな握手しとったわ、本当は世界中みんな仲良くしたいんや。大ちゃんはオリンピックとか多分サッ 家もそうかもしれないけど、閉会式が大好きで、ビデオに撮って何回も何回も見て、一人でも何回も見てるけど、私にまで一緒に見ろ見ろって言うんですね。それでね、一緒に見たらね、なあなあ、次はこの人とこの人が握手をね、するんやよとか、この人とこの人が今ね、T シャツを交換するから見とるやって言うんですね。で、もう私も何回もね、大ちゃんには、あ、知ってるんだけど、本当だねって言ったらね、本当に嬉しそうに、なあしたやろって言うんです。だから、大ちゃんはきっとね、仲良しなのが好きなんだなというふうに思うんですね。僕が生まれたのには理由がある。生まれるってことにはみんな理由があるんや。先ほどね、いろんな方がの質問をされていて、自分が生まれた理由は何だろうとかっていうことを考えていらっしゃって、私もそのことを、ちょっと思ったりもしていました。大ちゃんは、ありのままで本当に大事だから必要だから生まれてきたんだよっていうことを言うんですけど、どんなね理由がなんていうかな、すごく重障害があったとしても、それから生きるのが辛いと思っている人がいたとしても、みんな理由があって生まれてきたから大事なんだよってなんか教えてくれてるんじゃないかなっていうことを思うんですね。で、そのことを今日はね、なんか今までちょっとこういうことを話しようってことを考えてたんだけど、ちょっと変えて今日その話を自分なりに考えて、皆さんと考えてみれたらなってことを思ってるんですけど、ありがとうございます。ゆきえちゃんっていうね、女の子がいるんですね。で、友達、大事な友達なんですけど、ゆきえちゃんは養護学校で出会ったお子さんなんですけど、病弱養護学校っていう学校で出会ったんですね。で、どういう学校かというと、車椅子に乗ってるお子さんの学校もあるし、大ちゃんのようにお話が苦手だったりね、人に気持ちを伝えるのが苦手だったり、計算が苦手だったりするお子さんが通う学校もあるんですけど、ゆきえちゃんのと一緒にいた学校は、心臓病とか、喘息とか、ネプローゼとかね、そういう病気を持ってらっしゃって、地域の学校に通うのが難しくて、病院に入院しておられるね、方が、通ってる学校だったんですね。で、ゆきえちゃんも病気を持っていますし、多発性硬化症という、病名の病気で、別名 MS という病気なんですけど、どんな病気かというと、熱が出ると目が見えなくなったり、手足が動かなくなるというね、そういう病気なんですね。で、ゆきえちゃんは目が全然見えないかというと、まただんだんね、再発してもまただんだん見えてくるんだけど、それから手や足が動かなくなってもまただんだん動くようになってはくるんですけど、再発する前の状態に戻っていくことが難しいのでね、だんだん見えにくくなったり動きにくくなってくるんですね。で、そのまま見えないままの時もあるし、動かないままっていうこともね、多いんですね。だから私は、ゆきちゃんが再発するたんびに心配で心配たまらないんだけど、ゆきちゃんはいつもね、必ず自分の力で起き上がってくるんですけど、それでゆきちゃんが話してくれることとか、教えてくれることは私の元気につながったり、勇気になったりするんですね。で、ゆきちゃんはいつも口癖のように、私は、MS になったことを後悔しないよ。MS って聞いたの病名ですけど、MS になったことを後悔しない。MS の雪を丸ごといつも愛してるよって言うんです。目が見えなくなっても、手が動かなくなっても、足が動かなくなっても、MS の雪をそのまま丸ごと愛してる、大好きでいるよ。もしね、MS じゃなかったら、きっと気がつけなかったことがたくさんあると思う。でも MS になったから気がつけたんだよ。それから MS になってなかったら今ね、一緒にいる人に出会えなかった、先生にも会えなかったね。もしね、 MS じゃなかったら違う素敵な人といっぱい会えたかもしれないけど、私は今周りにいる人に会いたかったよ、だからそれでよかったよってそう言うんですね。で、もう例 えばもう全然手が動かなくなっても、息をできなくなって人工呼吸器をつけなきゃならなくなっても、MS であることを絶対後悔しないよって、そんな風にね言うゆきえちゃんね、なんて素敵なんだろうっていうことをねいつも思うんですね。で、そのゆきえちゃんが教えてくれることってすごく大きいんですけど、じゅんくんっていうもう一人のね友達を紹介しようと思うんですけど、じゅんくんは生まれてしばらくしてすごく高い熱が出てね、手とか足が全然動かなくなって、そして体が極度にこう変形してしまって、ベレットの手もこんな風になってしまっていって、ずっと移動ベッドっていうんですかね、そのベッドの上にずっと寝たままで、例えば食べるとかご飯を食べるとかもどんなこともすべて誰かの手でされるんですね。自分で何かをするっていうことが難しいお子さんなんですね。学校卒業されたお子さんなんですけど、そのじゅんくんからある日私のところにね電話がかかってきました。多分お母さんが受話器をこうじゅんくんに当てて電話をかけたんだと思うんだけど、そのじゅんくんがね、山本先生ね、年賀状に大ちゃんの詩書いてくれただろう。その大ちゃんの詩っていうのが、僕が生まれたのには理由がある、生まれるってことにはみんな理由があるんやっていう、さっきの詩をねちょっと年賀状に書いてんですね。そしたらね、僕にも理由があるのかなってじゅんくんが言ったの。それでね、でもね先生は僕と話をしてるとね、なんだか気持ちが優しくなれる気がするとか、そういった風に言ってたけどね、そういう理由じゃ嫌なんだって。僕は人にねしてもらうことばっかって、何かしてあげるってことが全然ないんだよ、そういう簡単な理由じゃ僕は自分で納得できないんだって、そういう風にねじゅんくんから電話があったんですね。私はこれは簡単には答えられないなっていうことを思ってね、考えてみるから待っててねって、そういう風に言って電話を切ったんです。それから哲学の本を読んでみたり、仏教の本を読んでみたり、いろんな本を読んでみたけど、なんか自分の心にすんなり腑に落ちるっていうのことがなかったのでね、どうしようと思ってね、それでゆきえちゃんにまた相談したんですね。でゆきえちゃんもいろいろ考えてくれて、それでゆきえちゃんがこんな風にね言ってくれたんですね。ごめんなさい、その前にね、ゆきえちゃんの話の前に、私は友達、いろんな友達に聞いたんですね。友達が、本当に人ってみんな大事だから生まれてくるのかなって、私に逆に聞いて、人をたくさん殺した人もそうなのかって聞くんです。大阪でね、小学生いっぱい殺してしまった人もおられましたけど、そういう人も大事だからね、生まれてきたんかって、そんな風に言ったら殺された人はどう思う？それでも大事だって言うんかっていうようなことをね言われてね、で私も本当にねいろんなことをこう考えたんですね。それからね、やっぱり人と人がお話し合うといろんなことに気がついたりできますよね。でもね、私が一緒にいるお子さんの中にはほとんど外界と交信ができにくいお子さんもいらっしゃるんですね。目が見えない、耳が聞こえない、喋りが難しい、手と足を動かすことが難しい、脳波を取ったらほとんど脳波がまっすぐだっていうね、そういう生まれてからずっとその状態で過ごしておられる方も理由があって生まれてきたんだと思うかっていうようなことを、その友達は逆に私に聞いたのでね、私はね本当にどういうふうに答えたらいいのかなっていうことを考えてて、それでそのゆきえちゃんに聞いたんですね。そしたらゆきえちゃんはうんと考えてから、私はね愛して愛されるために人は生まれてきたと思うよ、本にも書いたけどそう思うよって言ったんですね。でその本っていうのをちょっとね読もうと思うんですけど、学校を卒業して特にすることもなくつまらないなと思っていた時期がありました。学生の時は学校へ行くために、入院した時は病気を治すために頑張っていたけど、今は何を頑張ればいいんだろう。その時自分のことを聞くのは嫌だったので、お年寄りの方を自分に置き換えて母に聞いたのです。 どうして寝たきりのおばあちゃんのためにみんな頑張るのか、特に役立つこともないし、お世話も大変なのに。これは決して私本心で言ったことではなく、自分でも言いながら、なんて残酷なことを言うのだろうと思っていました。でも役に立たないし、世話が大変っていうのは本当は自分のことだったのです。家にいても特に役立ってるわけでもないし、入院すればみんな大変だし。でも私に対して誰も文句を言わない。そしたら母の返事は、おばあちゃんはどうして年を取ったか知ってるって言いました。子供を一生懸命育てて心配もたくさんたくさんしてきたのです。どんなに偉い人でも子供の頃はあったし、その子を育てたのは親です。それを時には一人暮らしの老人がいたり、老人ホームへ入れて、そのまま誰も会いに行かないっていうのは、やっぱりおかしいなって、そう言いました。でも、私が聞きたかったのは自分のことです。私は親として立派に頑張った人生でもないし、どうしたらいいんだろうと思って、やっぱり自分の存在が知りたくなって、別の日にまた母に、私いなくなったら楽かなって聞きました。そしたら母は、楽かもしれない。でもそれはわからない。いなかったら、ゆけがいなかった生活がある。いればいる生活。でもね、もしお母さんとゆけが逆だったらどうする？いなくなればいいと思う？と聞きました。私はハッとしました。またバカなことを聞いてしまったな。もし逆だったら、毎日お母さんが寝ていても、毎日泣いていても、毎日わがままばかり言っていても、役に立たなくてもきっと、絶対誰よりも愛すると思う。大切にすると思う。大好きでいると思う。こんな私だけど、いいみたい。そう言って、ゆきえちゃんは、人は愛するために生まれてきて、愛されるために生まれてきたんじゃないかって、そういうふうに言ったんですね。で、大ちゃんは、殺されるために生まれてこないし、殺すためにも生まれてこない。戦争は大事なことを忘れてるっていうことを言ったなってことを、こう、私は思い出したんですね。で、その答えが、合ってるかどうかっていうことはわからないし、でもただ本当に人は人を傷つけるために生まれてこないし、傷つけられるためにも生まれてこないし、やっぱり、ゆけちゃんが言うみたいに愛されたり愛するために生まれてきたのかなって、と思ったけど、それもちょっと違うかもしれない、わからないなって思いました。でも純くんにゆけちゃんが言ったことと、大ちゃんが言ったことを伝えようって言ったら、ゆけちゃんがきっと純くんは今とっても辛いからそんな風に聞くんだから、一生懸命ね、山本先生もかこちゃんもって、ゆけちゃん言ってくれるんだけど、かこちゃんも考えてあげてねって言ってくれて、純くんが納得した答えを見つけるまで何度も何度も二人で考えようねって言ってくれました。で、純くんにもそのことを伝えたら、分かったよって言ってくれて、本当にそれでよかったかっていうことは言わなかったけど、でもね、ずっとずっとこれからもそのことを考えていようってことを思ったんですね。で、私はそういうことを思ってるうちに、人と人っていうのは、出会った時にいろんな話をしたり関わったりして、人っていうのは変わっていくんだなってことを思うんですよね。人が話を聞いたら、あ、そうだって分かることもあるし、ああいうこと言っちゃやっぱりダメだよなとか、いろんなことが分かっていって、その前の前の私があって、その前の前の私があって、その昔の私がいろんな人と出会って、いろんなことを喋って、いろんな人と喧嘩して笑ったりしながら今の自分があるんだなっていうことを思った時に、やっぱり人と人は出会ってお互いに影響し合うために生きてるのかなって、なんかそんなことをね、その時に思ったんですね。で、その話もまたちょっと続きをさせていただきたいと思うんですが、その前に三村さんから今日はキーちゃんの話をしてほしいっていうのと、あともうあと 2,3 お話をさせていただく約束があるので、そのお話をさせていただきます。キーちゃんという女の子の話をしますが、キーちゃんは私が教員になったばかりの時にね、出会った女のお子さんで、いつもね、下を向いて元気のない印象のあるお子さんでした。小さな声でボソボソっておしゃべりするだけで、なんかあんまり大きな声でしゃべったりしないんですね。笑うってこともなかったんですね。で、そのキーちゃんがある日、すごく嬉しそうに元気に私のところにね、職員室にいる私のところに来てくれて、先生っていうか、私もびっくりして、どうしたのって言ったらね、キーちゃんがね、お姉ちゃんが結婚するんだよ、私も結婚式に出るのよ、 結婚式ってどんなかな、私何着てこうかなってとっても嬉しそうでした。よかったねって言ってたんですけど、それから何日かしてキイちゃんの姿が見えないので探していたら、教室でたった一人でしくしく泣いているキイちゃんの姿を見つけました。どうして泣いてるのって言ったら、キイちゃんが、お母さんが、お姉ちゃんの結婚式に出ないでって私に言ったの。私のことが恥ずかしいんだわ、お姉ちゃんばっかり可愛いのよ、私なんか産まなければよかったのにって、そう言って声を上げて泣いていました。でもキイちゃんのお母さんは決してキイちゃんが言うような方ではなかったんですね。面会日に来られるたんびに、キイちゃんのことをこの子のためだったら私何でもしたいんですっていつもおっしゃってたし、それから面会日に必ず休まず会いに来られてたんですけど、お家から4時間もね離れてるんですね。本当に会いに来られて大変なことなんですけどね、欠かさず来られてたので、そんなお母さんがあ、ごめんなさい、キイちゃんにね、どうして結婚式に来ないでほしいって言ったのかなって私も分からなかったんだけど、もしかしたら結婚式に出ることで何かお姉さんが肩身の狭い思いするんじゃないかとか、そんなことを考えられたからかなって思ったんですね。で、泣いてるキイちゃんを目の前にして、どうしたらいいか分からなくって、そうだ、結婚のプレゼントをね、お姉さんのプレゼントを一緒に作ろうって提案しました。私は金沢で生まれて育ったんですけど、金沢の山の方に二俣という和紙の里があって、そこで染めを習ってきました。で、さらしというね、割合安く買える白い反物みたいのがあるんです。本当に安いんです、1000円とかね、そういうものを買ってきて、キイちゃんと一緒にそのさらしを夕日の色に染めました。それで浴衣を、お姉さんの、ね、浴衣を縫おうっていうふうに提案したんです。でも本当のこと言うと、私はキイちゃんが浴衣を縫うのは難しいと思っていました。手にすごく重い障害があるんです。小さい時高い熱が出てね、手が全然思うように動かなくって、このマイクを触ろうと思っても手が向こうに行ったり手前に来てしまったりね、本当にそこを触ることができないし、お箸を持つことも難しいんだけど、もし持てたとしても鼻のとこに行ったりね、口の下に来たりで、なかなか自分でご飯を食べることができないんですね。だからもう、いろんなことをやっぱりね、人の力で、人に頼ってね、キイちゃんも生活してたんですよね。そういうキイちゃんだったのでね、やっぱり自分で縫うのは難しいと思って。でもキイちゃんが一針だけ縫って、あと私が縫ってもいいし、ミシンもあるしなって、そう思ってたんです。ところがキイちゃんはね、お姉さんのプレゼントだから私が縫うよって言って言い張るんですね。で、練習用の白い布を渡すと、何度も何度も針先で指の先をつくので、血がいっぱい出てね、白い布が血で赤く染まっていきました。私は、怖がりなのでね、それを見たら、こんなこと言わなきゃよかったなと思ってね、もうやめてって言ったけど、キイちゃんはね、大丈夫だよ、お姉さんのプレゼントだから私縫うよって言ってね、にっこり笑ってね、縫い始めた。練習し始めたら、本当にどんどんどんどん上手になっていって、それでまっすぐ縫えるようになったんですね。で、学校にいる間もずっとそれを縫っていて、で施設に帰ってからもキイちゃんずっとそれを縫ってたんです。たらとうとう結婚式の10日前にね、それは縫い上がったんです。で、急いで乗り付けしてお姉さんのところに送ったんですけど、そしたらお姉さんから私のところに電話がかかってきました。結婚式にキイちゃんだけじゃなくて私も出てほしいとおっしゃるんです。でもお母さんのお気持ちを考えると出てもいいのかどうかわからなかったので電話をしました。そしたらお母さんが、あの子の姉がどうしてもと言って聞かないので結婚式に出てやってもらえませんかって、そうおっしゃったので結婚式に出ることにしたんですね。結婚式のお姉さんはとっても綺麗で幸せそうでした。ただ式場の何人かの方がキイちゃんをじろじろ見ていたり、何かひそひそ話をしておられるのを見て、キイちゃんはどう思ってるかな、やっぱり来ない方が良かったかなって、 うつむいてるキイちゃんを見て思ったんですね。ところがお色直しの扉から現れたキイちゃんのお姉さんはキイちゃんが乗った浴衣を着ていました。旦那さんになられる方とまっすぐマイクのところに進んでこられて、そして私とキイちゃんをマイクのところに呼んでくださいました。そしてこんな風に話されました。皆さん、この浴衣を見てください。この浴衣は私の大事な妹が乗ってくれたものです。妹は小さい時に高い熱が出て手や足が思うように動かなくなりました。訓練のために親元を離れて生活しなければなりませんでした。両親と一緒に生活をしている私のことを恨んでるんじゃないかと思ったこともあったのに、こんなに素敵な浴衣を乗ってくれたんです。今高校生で浴衣が縫える人は何人いるでしょうか。妹は私の誇りです。お姉さんがそう話された時に、式場のどこからともなく拍手がわーっと起きてきて、会場中が拍手でいっぱいになりました。キイちゃんは恥ずかしそうだったけどとっても嬉しそうでした。で、私はなんて素敵なお姉さんだろうと思ったし、そのお姉さんの気持ちを変えたキイちゃんの頑張りもとってもすごいなってことを思ったんですね。で、もしね、キイちゃんはね、キイちゃんとして生まれてきて、キイちゃんとして生きてきて、これからもキイちゃんとして生き続けていかなければならないのに、もしそこで隠れて生きていかなければならないようなことがあったとしたら、キイちゃんの人生ってとっても寂しいものになったんじゃないかなってことを思うんですね。で、私はキイちゃんやお姉さんと会った時に、自分はね、すごく間違ってたなって思ったことがあります。それはどんなことかというと、私はその時教員になったばっかりだったので、私が先生になったんだとか、何か人にものを教えるんだ、子供たちにこれから指導するんだって、そんなことを思ってしまってたんですけど、それは間違いだったなと思いました。人と人が出会った時にどちらかが一方的に教えるばっかりとか、どちらかが一方的に学ぶばっかりってことは絶対なくって、人と人っていうのは教え合って、学び合って、気が付き合って生きてるものじゃないかなって、それが人と人が出会う意味だし、人が生まれてきて生きてる意味じゃないかなって、そんな風に思ったんですね。で、確かに私はキイちゃんより年上だけど、それは髪の毛の長さが短いか長いかぐらいの違いじゃないかなってそう思ったんですね。で、それはそういうことを教えてくれたのはキイちゃんだけじゃなくて、本当に学校のたくさんの子どもたちが教えてくれたことでもね、あるなと思います。で、その後お母さんが私に結婚式の後ありがとうございますって言ってくださったけど、私は何もしていませんと言ったら、キイちゃんのお母さんが、いいえ、キイちゃんが私にお母さんを産んでくれてありがとう、私幸せですって言ってくれたんです。私は子が障害を持った時から、この子の障害は自分のせいだと思ってずっと自分を責めてきました。もう1時間早く、もう10分早く子を大きな病院に連れて行っていたら、この子に障害が残ることはなかったんじゃないかと思ってずっと責めてきて、なんて不憫なかわいそうな子だろうと思っていたけれど、結婚式でにっこり輝いてる子を見た時に、子はこのままでとっても素敵なんだなっていうことに気がつけたんですっておっしゃっておられました。それからキイちゃんは、私はさよならいたいなとそう言って、それを一生の仕事に選びました。で、これは小学校の、6年生の教科書に、後期の三村さんの教科書に、後期、今年の後期から初めて載ることになっています。で、小さいお子さんにもね、読んでいただけることになったので、とっても嬉しいなと思っています。三村さんいなくなっちゃったけど、三村さんがリクエストしてくれた第2弾菊田さんのお話というのをしますと、私ね、すぐ本当に迷子になるのでね、なかなか一人でどこでもね、行けないしね、それから予定とかもあんまりぼーっとしてるかわからないから、さっきね、 アイスクリーム食べるって言われたからうんって言って河原で食べようっていうあのお話何時からかなとかそんなも忘れてねアイスクリーム食べてたんですけどねそんな風だからねすごくあのいつもみんなに心配かけてしまってだから一人でねどっか行くっていうことがあんまりねないんですよね。それでねあのすぐ脱線しちゃうんだけど子供たちもすごい心配してくれてね時々携帯で電話くれるからね携帯がつながらないと心配するかと思ってここ来たらあ携帯つながらないと思ってね慌てて電話かけてねあの4年生のね娘にね携帯つながらないけどママは生きてるから大丈夫ってねだけ電話したんですよね。でそんな風なもんだからね あんまり一人で電車に乗るとかいうことないんだけどその時はねあの東京で山手線にねあれ、まあ、小林さんとお会いする前だったんですね。で一人で、ね、乗ったんですね。で山手線のドアが開いたらねあのなんか様子が変だったんです。黒い洋服を着て黒いシャツを着て黒いね靴を履いたね男の髪の短い男の人がね学生さんをね殴ってたんですね。で私その時ちょうどミカちゃんっていう女の子と一緒にいたんですけどミカちゃんっていう女の子がとっても辛いことがあるとね本当に心がとっても辛くてたまらなくなってよその人の髪をぎゅっと引っ張ってしまったり殴ってしまったりねしちゃうんですね。でそんな時にねでもそれからピアノとかもドンって倒しちゃうんです。すごい細い女の子なんだけどすごい力が、ね、出ちゃうんですね。そういう時すごい怒ってるからね。で自分の顔もバンバンとか殴ってねここは紫色にしちゃったりするんですね。でもぎゅっと抱きしめて大丈夫だよ怖くないよって言うとねだんだん落ち着いていく。そういうミカちゃんと一緒にちょうどいたんですね。で多分その人そのミカちゃんと黒い服の着たねあの男の方がねちょうど私の中でこうかぶさったのかなってあの後で思うんですね。その時はあんまりよく分かんなかったけどで扉が開いた時に殴ってたのでねあのその男の人のことをこうギュッとしてね大丈夫怖くないよって怖くないから大丈夫ですって言ったんですね。そしたらねびっくりしたことにあの黒い服の男の人のね目からね涙がポロポロポロってね流れたのでねその方ヤクザさんだったんですけどねあのねとってもね辛いことがねあったんだ辛いことがいっぱいあるんだろうなと思ってねでねどうしてそんなことをするのっておっしゃったのでねとても辛そうだったからって言ったらもっとぼーってね泣かれたんですよね。だからねその方とても辛いことがあったのかなと思ったんですけどね。でねその方が今からどこ行くのっておっしゃったので講演会に行きますって言ったら誰のって言ったらね言われたので私のって言ったらねあおじさんに嘘をついちゃダメだよってねおっしゃったんですね。嘘だろってで多分こんな私なんかでね私の話なんか聞いてくださる方は誰もいないだろうってね思われても当然でもねなんだけどでも嘘ついてると思われるね悲しいからどうしたらいいかなと思ってちょうど私その時ね、タンポポの仲間たちで黄色い本を持っていて、それに私の顔が乗ってたと思ってね、それでね、これ私、これ私って言ったんですね。そしたらね、そのヤクザさんがね、あ、本当だと思ってくださってね、僕もね、今からついて行って、講演会について行ってお話聞きたいけどね、僕が行くと迷惑をかけるからね、行かないよって言ってね、それでね、お友達になってね、それからずっと文通してるんですよね。でね、タンポポの仲間たちの本をすごくいっぱい買ってくださってね。でね、その方はね、組のね、偉い人なんですって。で、組長さんかなんかでね、朝の会、その方はね、電車に乗るってことがね、僕は電車にね、絶対乗らないんだ。でも、なぜかその日は乗ったってね、おっしゃってね、されてね。それで、タンポポの仲間たちの本をいっぱい買ってね、組の朝の会でね、使ってくださっててね、ね、毎日タンポポのお話をしてるよってね、おっしゃってくださったんだけど、その方々と別れるときに、その方がね、僕は今日どうしても、今どうしてもね、あなたに言っときたいことがあるっておっしゃってね、何ですかって言ったらね、またこんな場面に、ね、なったときにね、今日みたいなことしちゃダメだよって言ってね、僕みたいにね、優しいヤクザばっかりとは限らないからねってね、そう言われたんですけどね、 その方と文通しててね、今日お手紙がね、ずっと探してたんですね。あの三村さんがね、その方の話してほしいとおっしゃったからね、あのいつもはね、最初の頃はずっとね、あの素敵なの、素敵、あのはがきとか手紙でくださってたんですけど、その頃はひらがなが多いね、お手紙だったんですけど、ある日突然ね、ワープロのお手紙が送られてきたらね、急にね、漢字ばっかりになっててね、あのすごくびっくりしたんですけど、読みます。前略ごめんください。お元気でいらっしゃいますか。かっこさんはびっくりしてると思います。パソコンはあれからしばらくは蓋を開けたり閉めたりしていただけでしたが、いつまで経ってもこれでは拉致が開かないと思い、拉致って分かります土辺の難しい奮起して、まず文字を打つことからしています。これでもシックハックですが、カッコさんのびっくりした顔を頭で考えながら手紙から始めています。いつになったらインターネットができるのか分かりません。っていうのは、私あのホームページにタンポポの仲間たちっていうホームページを持っているので、それをね、毎日覗こうと思ってね、あのパソコン買ったんだよってことをね、言っておられたんですね。で、若い者にもパソコンができる者がいるので聞くことができればいいのですが、僕はつまらない人間だと情けなくなるのですが、自分から教えてほしいという言葉はなかなか使えません。カッコさんはどう思うか。でも他の人は極道がパソコンするとは思わないと思うのですが、若い者の中には機械が好きな者もいます。だから教えてほしいと頼めばどんなに喜んでくれるかと分かっているのだが、自分はいつも人様には教えてもらうことばかりだと若い者に言っていながら、ケチな心や恥ずかしいという心や人に教えてもらうということとかが邪魔をして、それができないのです。偉そうにしながら人間が小さいという証拠です。人間が小さいといえば、送らせていただいた人形は恥ずかしながら僕が行って買ったものです。バレンタインデーにキティちゃんのね、あの大きな人形を送ってくださったんですけど、僕若い者に頼むこともできたのでしょうが、それも恥ずかしく自分で行って店の前で入ろうと思ってやめて、入ろうと思ってまたやめて、それでもカッコさんが喜ぶ顔が見たくて店に入ったのです。思えばキティちゃんが何かということすら知らなかった僕が、店でキティちゃんのものを買おうとしているのだから変わったものです。店の人も僕が入っていったものだからびっくりしていたようでした。自分には合わないというか、カッコちゃんたちのような女性がたくさんいたので、それでもう出てしまいたかったです。何でもいいから包んでくれないですかと店の者に言ったが、例えばどんなものですかというので、とりあえずそれをと人形を買いました。もっと違ったものが良かったかな。しかし僕は前から思っていることがあります。ここから書いてくださっている文はとっても私にとってはあの気恥ずかしい、まあ、お世辞を、ね、書いてある通りだから読みます。あのタックさんに会うと誰でも会う前と変わってしまう。まだまだ若い者に習うということができないでいるが、そのことが恥ずかしいとは思わないでいたし、パソコンはやるし、おもちゃ屋は入るし、そんなことは今まで考えもしなかったし、誰が見ても信じられないことでしょう。しかし周りのみんなも変わった変わったと言います。タンポポを話してやると若い者も変わっていきます。おそらくカッコさんは今も周りを変えているのでしょう。でもカッコさんはそんなことはないのだといつも言いますね。クリスマスには何も送れなかったが、その人形で我慢してやってください。風邪をひかないでください。手紙というものは自分で書いても辛いが、パソコンで書いてもまだこんなに大変なものです。